本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の小泉智博です。
こんばんは、歌人の増野浩一です。
もう今ね、夜の11時なんですけど、
はい、
もうちょっとしたらもう8月31日ですよ。
そうですね、8月30日日曜日の23時ちょっと過ぎから始めています。今日はちょっと私も顔出さずに声だけにさせてもらっています、
はい、でもね、今年はもう昔は8月31日っつったら夏休み最後の日っつって、いろいろなドラマがね、まあ負の側面で言えば結構もう自殺者が出ちゃうみたいな。
なんかでも今夏休みはもうとっくに終わってるんですか？
夏休みがとっくに終わってたり、大学生だったらもう全然大学がオンラインばっかりで全然始まらないみたいな。
なるほどね。そうか、小学校
と夏休み、始まってるですけどね、
小学校とか夏休みがもう早く切り上がるってことなんですか？
なんかもう20日ぐらいで、なんか普通に素で20日ぐらいで、まあ、コロナ関係なく20日ぐらいまでみたいなになってるみたいなところもあるとか、なんか話では聞いてましたよ。
夏休みね、なんか宿題とかなしにすればいいのにと思いますけどね。
あ、本当。
うん、だってさ、絶対ちゃんとやんないんだもん。
僕ね、割と宿題はね、もう8月中に終わらすタイプでしたよ。
それは変わり者ですよ。
そうですね。
8月中ってか7月中
?7 月中に。
あ、じゃあ夏休み始まってすぐに終わらして、あとは楽しむ、遊ぶみたいな。
そうですね。
それはちょっとね、人格がおかしい人ですよ。
うん、かもしれない。
あんまり他にいないんじゃないですか？
ええ、なんかだから、日記をお母さんが書くみたいな話とか、まあ、何言ってんだか意味が分かんなかったです。
僕も、その、宿題を親が手伝うとか全く分かんなかったですね。
まあ、日記なんか宿題なかったですけど、まあ、そもそも、僕のところが、割とのんびりしてて、宿題が少なかったのかもしれないです。
ああ、学校が新潟県、
うん、うん。
なんかさ、ドリルみたいなものあったりとか、作文書くとか、日記書くとかやったらあって、
うん、
でもう貯めておくともう残り3日とかでやんなきゃなんないともう徹夜みたいになっちゃうんですよ。
ああ、そんな分量じゃなかった感じしますね。
僕はやっぱりギリギリまでやってましたね、結構。でも親が手伝ってはくれなかったですね。
まあそれはですね、きっと多分僕が住んでる場所が新潟県という大学進学率が沖縄に次いで2番目だったり、
うん、
テレビを見る人口が日本一とか、
そういう進学率が2番目っていうのは
下から2番目、
下から2番目なのか、
うん、
なんでなんですかね、アポ
な県のせいかもしれないですね。だから宿題が厳しかった印象ないですもん。
そうなのか、地域差ってあるんですね。
なんかそんな気がしますね。
今年は小泉さんは夏らしいことはしたんですか？
まあ子供と海水浴に
そんな
3回ぐらい行きましたよ。
そんな夏らしいこと3回も。新潟の海水浴はどんな感じなんですか？あ、テトラポットで怪我したんでしたっけ？
そうそう、足の裏をね、子供にすごいとこ見せようとして、沖のテトラポットまで泳いでったんですよ。そっから、おーいっつって手を振って、で、その後ザバーンって飛び込んだら、
足を。
その時は、沖は深いから足は切らなかったんですよ。
うん、
で、戻ってきて飛び込んだとこ見たっつって言ったら、いや、誰もそんなの見なかったよっていう妻に言われて、えって思って、で、近場にもテトラポットがあって、そっからもう悔しいから飛び込んだんですよ。うん、そこ浅いから、なんか飛び込んだ先にもテトラポットがあって、足の裏をね、結構ズバッと切ってね、うち帰って消毒したらものすごい染みました。
なんか、テトラポットは死ぬらしいですよ。
本当にね。
なんかツイッターでテトラポットのところに飛び込むと死にますって誰かが書いてたよ。
うん、テトラポット危ないんですよ。僕ね、釣りもしてテトラポットをひょいひょいってもう忍者みたいに渡っていって釣る人がいっぱいいて、
うん、
もう50近くになってそれやろうとしたらもう怖くて行けなかったんですよ。
うん、それは怖いですよ。
そう、海水浴で行く見るテトラポットと漁港とか港のテトラポッドってちょっとねレベルが違ってサイズも大きくてすごい怖いんですよ。その隙間に落ちたら二度と這い上がれないみたいな、
うん、って言いますよね。
うん、
怖い怖い。そんな子供にいいとこ見せようと思って飛び込んで死んだら最悪ですよ。
あ、まあ、みんなそこは足を切るぐらいですよ。
みんなお葬式でもどんな顔していいか分かんないレベルですよ
そうですね。
うん、
でね、1時間ぐらいしかね、まあ日差しが、まあお盆の前だったんですけど、それは。
うん、
でもやっぱ、長時間、すっごいいい天気で、体焼くと危ないじゃないですか、
うんうん。
お昼ぐらいで1時間ぐらいでパッと切り上げて、もう帰ってきたんですよ、
うん。
そしたらね、その日の夜から肩とか首の裏側がもうバリッバリに痛くて、うわーってなんか、そう。
うん。日差しももうやばいんじゃないですか？
凶暴な、1時間ぐらいでこんななるって言って、子供はでも平気だったんですよ。
いやでもね、日焼けってね、
うん、
子供の時に日に焼けたものが、
うん、
大人になって害として出てくるんだって。
なんかね、そう言いますよね。
だから甘く見ない方がいいみたいでしょ今。あと昔と違うんじゃないかな、 日差しも。
まあそれは大いに関係ありそうですけど、ただ僕はでもね、そんな日焼けが後に肌にシミになるとかっつって、暑いからって夏のね昼間屋内に引っ込んでるようなのはちょっと嫌なんですよ。
まあそうなんだけど、なんかね、うん、誰から聞いたのかな、誰か知り合いの人の配偶者がね、
うん、
なんか大人になってからもう肌がすごくシミだらけで、なぜか聞いたら、
うん、
この子供の時に親が日焼けさせた方がいいと思ってやったら日焼けしてたんだって。
おー、いいじゃないですか。
うん、大人になってからこうなっちゃったんだよって言ってたらしいんだよ。
うん、
だからまあそれは当時は日焼けした方が健康にいいとされてたからね。
そう、
なんか健康の常識変わるからね、コロコロね。
そうですね。
なんかね、ビタミンを生成するために日に焼けなきゃいけないとか言われてたもんね、昔はね。
ビタミン D ですね。今も別にそれは否定されてないですよ。
あ、でもなんか今はもう、ビタミンはちょっとで取れるから、本当に一瞬でいいって言いますよね。
そうなんだ。
うん。
そっかそっか。
まあでも、そう言いながら僕も庭に出てバナナいじったりしてて日焼けしたりしてるから同じですけどね。ちょっとね、だからちょっと今日僕いつもよりも元気がないはずなんですけど、ちょっと微熱があって。
え、何度ぐらいなんですか？
昨日の段階では38度3分とかかな。
まあそんな結構な熱ですよそれ。微熱じゃないですよ、微熱って37度1分とかそんな感じじゃないですか。
37度3分だ。大げさに言っちゃいました。37度3分あって、で僕、うん、普段ね、36度5分とかだから。
それ普通ですよ。
だから普段はそうだけど、
うん、
7度超えることがあんましないから、なんかで、昨日ね、昨日っていうか昨日か、
はい、
ずっといつも見ているテアトロコントっていう、
はいはいはい、
すごく面白い催しがあるんですよ。お笑いと、お笑いの人のコントと演劇を同列に見て味わうっていう
ところ
なんですけど、すごい面白いから毎回見に行っていて、
はい。
で、まあ、出産されてる方が、プロデューサーが伊藤聖光さんとかなんですね。
へ
ぇ、伊藤聖光さんも仕事でお世話になってるから、まあ、ちょっとご縁があって、招待していただくことも多いんだけど、で関係者の方に 見に行っていいですかって連絡して予約してたんですよ。
はいはい。
でしたらその本当は金曜日見たかったんだけど、金曜日はもういっぱいいっぱいで、今ソーシャルディスタンスを取る関係で客席を絞ってるから、
うん、あの一つおきに席取って、うん、
ちょっと残念ながら席用意できないって言われて、で土曜日ならってことで土曜日にしたのね。
うん。
でもなんか朝起きたらやっぱし熱があって、
うん、
でも諦めきれなくて何度も測ってて、うん、まあ、ちょっと下がってるからいいかなと思って途中までね、うん、電車にまで乗ったのね、
うん、
だけどやっぱりちょっと具合悪いからこれで迷惑かけたらもうなんか大好きなイベントがダメになっちゃうじゃない。
そうですね、クラスターになって
しまう。僕の好きなイベントがこれがきっかけで中止になったらもう最悪だと思って。
本当ですね、
うん、だからつらかったけど電車降りて、
はい、
すいませんちょっと今日行けなくなりましたって連絡したのね。
はい、
いや本当そんな感じで今日もだから一日寝てたんですよ僕。
なるほど。
本当は雑談ラジオもできればやりたくなかったんだけど。
そりゃすいません。
ただ今日やんないと、その、月に2回はやる約束しちゃってるしね。
そうですね。友の会の皆さんにね。うん、
皆さんにも、ちょっと申し訳ないから、まあ、あと僕の場合、元気いっぱいの日なんかないから、元気いっぱいになることを待ってたら永遠にできないので、元気なならいいかと思って今日来た、夜、風呂入ってきたとこなんですよ、今。
そうでしたか。ご苦労様です。
いやいや、で、なんかね、ちょっとね、それで、ちょっと体調が悪い時に限って、ちょっと困ることが次々起こって、
うん。
まあ、あんまり詳しくは言えないことばっかしなんだけど、
うん。
まあ、いいこともあったんでしょう、僕。ちょっと大阪にね、大阪とか関西に来たくなったんですよ、急に。
ええ。
で、大阪でなんか、僕とかにイベントさせてくれる人いないかな、みたいなことをつぶやいたら、
ええ。
申し出があって、
はい。
すごいありがたい条件でなんか やってくれませんかってお話いただいて嬉しかったんだけど、
うん、
まあ、その嬉しい連絡くださった時にはちょっと熱があったから、うんうん、ちょっと今返事するとネガティブな返事しちゃいそうだからちょっと待ってもらってるのね。
うーん、
うん、とか、まあ本当にいろいろなんか、うん、ちょっとまあ詳しいことやめるけどみんな大変なんだろうなっていうことが連絡できたりとかして、
うん、
僕も今大変だからなっていう、こう、なんか困りごとを相談されたけど、僕も同じように困ってるみたいな感じ？
なるほど。
うん、なんで、ちょっと本も、割と、ちょっとした漫画とか読んでるけど、あんまり読んでないんですよね、今。だから今日はちょっと課題本を決める日だから、
はい。
どうしようかと思ってるとこなんですよね。
ええ。
まあそういえばさ、小泉さん、前回のね、アルプススタンドの端の方を聞き直してみたの？
はいはいはい。
で、なんか僕、気のせいかもしれないけど、アルプススタンドの端の方のツイッター公式とかが、
はい。
私たちのラジオのことをスルーしてる気がするのね。
あ、そうっすか。
で、それはね、僕自分で聞き直して思ったんだけど、
ええ。
僕たち良かれと思って喋ってるけど、足を引っ張ってないかな。
まあ僕も寒そうだとか言ってますからね。
言ってたし、あとアイドルにはちょっとダメとかさ、当事者が聞いたら嫌なことばっかし言ってたような気がするのよ。例えば、
はい、言われたくないことを言ってた。
そう、高校演劇はダメだとか、なんかさ、こう、前振りとして、だけどよかったって話として言ったのに、関係者が聞いたらやっぱり、例えば、アルプススタンドっていう割には甲子園じゃないところで撮影してるとか、
うん、
一番言われたくないことだったんじゃないかなってちょっと今思ってるところ。
なるほど。
なんか一応さ、正直なのが私たちのこう番組じゃない。
はい。
で、別にその作者の方たちにこう気に入られたくてやってる感じでもないんだけどさ、さすがにちょっと嫌われたくはないと思うのね。
そうですね。
だってよかれと思って紹介してるんだもん、面白かったから。
はい。
でもなんかその今のところ公式の方から一切リツイートとかもない気がするから消えたけどショックだったのかなと思ったら申し訳ない気持ちになりましたよ。
まあ言っちゃったもんはもうしょうがないですよ
ね。でも小泉さんがあの時アイドルに関して口をつむぐ、何なんかこううやむやにしたのが気になってしょうがないですよ。
え、僕なんか言いましたっけ？
言いましたよ。なんでアイドルとして通用しないんですかって僕が言ったら、それはまあふにゃふにゃとか言ってましたよ。
あ、本当？うん、何のことかもう分かんなくなっちゃった。
うん。まあでも、そんなですかね。あ、で、ちょっと告知をしたいんですけど、いいですか？
はい、どうぞ。
まず、前も予告してた中澤武くんっていう、
はいはいはい。
オカルト研究家の方と、
初恋芸人ですね。
そう、初恋芸人っていうのを書いた、すごい才能のある作家の方と、番組やってみたのね。
ええ。
で、カロリーメイトメイトって名前になったんだけど、
はい、
2人がカロリーメイトを飲みながら話すだけの番組を始めたので、まだ第0回で次があるかどうかも分かんないんだけど、
あ、僕ね、いいことを今パッと思いつきましたよ。
何ですか？
あのね、ユニット名をね、カロリーメイツにしたらどうですか？
なんでそれ？それするとどういうことがあるの？
あの、ほら、なんだっけ、ほら、アイドルの後ろで踊ってるダンスが、なんとかメイツっていうじゃないですか。
ああ。
それみたいで。
もうでも決めちゃったんで、カロリーメイトメイトです、私たちは。
そうか。
まあ、それが同じこのチャンネルに入ってるので、
はい。
まあ、よかったら聞いてほしいのと、あと、その、前ちらっと話した、山科さんっていうね、山科元井くんっていう歌人がいるんですよ。はい、僕が人生で初めて推薦文を書いた歌集の作者の方。その人と一緒に、あの、トークイベントをすることをしたのね。
はい。
オンラインで。
はい。
で最初僕名前を短歌嫌いにしようと思ってたの。
短歌嫌い。
うん。あの、もう短歌がどんどん嫌いになっていくから、
短歌界が嫌いですよね。
そうそう。そういうタイトルにして、でも短歌を面白があるっていう、その皮肉のこもったタイトルにしようと思ったら、
はい。
熱心な方たちから、マスノさんが短歌嫌いなんて許せませんとか、うん、なんか、こんなタイトルなら聞けませんとか、うん、すごい厳しいコメントをいただいて、
うん、
結局タイトルはね、その山科くんの提案でね、
うん、
マスノと短歌の話っていう、
うんうん、
大変ストレートな、
そうですね、
うん、マスノと短歌の話をするっていうイベントになりました。
おお、いいじゃないですか。
オンラインなんだけどお金取るのね。
あははは。
770円でノートのマガジンを買うと聞けるって仕組みにしたので、
はい、
まあこの番組聞いてる方はきっと聞かないと思うけど、
はい、
ここで訴えたいのは、僕トークイベントにするの770円でも安いと思ってるのね。ゲスト呼んでやるんだし、だから本当雑談ラジオは月に2回もやって、
はい、
しかも番組としては4本もやって、
はいはい、
100円だから、
はい、
お得なので、
はい、
まだ入ってない人はぜひ入ってくださいって。
そうですね、
なんかすごくね、手応えとしてはいつも聞いてるとか車の中で聞いてますとか言われるんだけど、ぜひ友の会にも入ってほしいなと思って。
そうですね。
で、まあ、それをやるのと、
はい。
あとなんかあったな。あと僕、毎年誕生日が9月23日なんですけど、毎日今メルマガ書いてるんですね、日記を。で、ノートで読むと、一月700円なんだけど、
はい。
それをマスノに直にお金を5000円払うと、
はいはい、
マスノから直にメールが届いて5000円で1年365通のメールが読めるよっていうサービスがあるの。
はい、
それをそろそろ始めるので、
はい、
5000円払ってマスノからメールが毎日来るサービスを受けたい方は私のツイッターを注目していてください。
はい、
あんまりそんな嬉しくないかもしれませんけど、私の愚痴が書いてあるだけのメルマガなので。でも結構こんな長く毎日メルマガ日記書いてる人って他にないと思うんだよね。
そうですね。なんかね、今ね、新潟が僕の家のところすごい雨がゲリラ豪雨みたいになってきて、
うん、あ、え、そっち？
マスノさん、音聞こえます？こうバラバラバラって。
あ、ちょっと聞こえる。
これね、僕の部屋の横がね、物干しで、トタン屋根なんですよ。
うんうんうん。
だから、雨がいっぱい降ると、夜、自分ちでテレビ見ててもね、すっごいうるさくて、ボリューム上げないと聞こえなくなっちゃうぐらいなんですよ。
え、夜なのにこんなに雨が降ってんの？
そうですね。急にこんなになっちゃいました。
なんか変な天気ですね。
本当に早くちょっと涼しくなってほしいですね。
なんかでも今日も結構でかい地震なかった？
え、地震
あった気がするんだよね。昨日から今日にかけて。でさ、こんな状況下でさ、台風が来て地震まで来たら大変だよね。
本当ですね。
もうみんな感染しちゃうよね。
あー、恐ろしいな。
もうこういう事態ってさ、普通だったらなんか祈祷師とか呼ぶようなレベルなんじゃない？昔だったら。
いやー、もうでもね、こんなコロナみたいなのがね、 で、もうみんな生活むちゃくちゃじゃないですか、今。
うん、ひどいね。
戦後最大級の、なんかそういう災害的な、あれですよ。
なんかさ、原発事故があった時ってさ、
はい。
ガスマスクみたいのを知ってる未来像みたいな映画が結構作られたんだけど、逆になんかそこじゃなかったね。原子力じゃなかったね。はいはいはい、放射能とかじゃなく、
うん、
コロナのせいでみんなマスクしてるもんね、今ね。
でもね、僕、本当、リアルに考えてるんですよ。マスクなんかがやってるから、いつまで経っても映るんですよ。
うん、たださ、それもいろんな説があってさ、あれじゃない、後遺症が。
素顔で過ごせって話じゃないんですよ。
うん、
本当、防毒マスクみたいな、宇宙服の、ヘルメットみたいなのに、うん、なんか通風口と、こう、なんだ、換気口に、フィルターつけて、電気でモーター回して、もう顔面をね、プラスチックの金魚鉢みたいなので覆うんですよ。
うんうんうん、
それで、2週間出歩く、外出て、人と接するときは絶対そうしろって言えば、もうそれで終わるじゃないですか。
まあでもさ、そういうのってさ、ほら、オウム事件の時もさ、ガスマスク買った人がいたじゃない、うん、ほら、大月龍冠さんみたいな人が。
うんうん。
確かそうだよね。で、だから、そういう考えの人もいるんじゃない？きっと、もっと大げさなマスクみたいなのすべきなんじゃないかっていう。
ええ。
でもさ、ほら、小泉さん、普段のマスクだって嫌なんでしょ？
まあ、車で、スーパー行くときぐらいしか使わないですね。
うん、だからそういう意味では、そうは言っても、もうみんなめんどくさいとかなんじゃないの？
うん、でもね、スパッと終わる方法ですよ。このままだらだら続いていいのかっていう話で。
終わるのかな、これ。なんか、まずオリンピックは絶対無理だと思うのね。
そうですね。まあ、だから外国が終わらなかったら日本も終わらないですしね。
うん、うん。もうなんか、いやー、ちょっと、なんかさ、僕、後遺症が残るのが嫌だなと思うんだよね。
すっごい怖いですね。
肺がさ。
そう、だからスポーツ選手は大丈夫なのかなって。
うん。で、それでさ、治っても後遺症が残ってスポーツ選手の生命が絶たれるとかだったらもう最悪だよね。
うん。
なんかもう書くものも変わってきちゃうね。なんか、
そうそう、
うん、今童話を本にするためにいじってるんだけど、マスクしてる描写とかないから、
うん、
明らかにマスク前時代の話だよね。
そう、だからもう設定をね、2019年とかにすれば、
うん、
今までの同じ大差ない世界が描けるんですよ、
うん、
だけど2020年にしちゃった途端もうなんか状況がおかしいから、今後今現在ですみたいに描こうとした時どうするかってとこですよね。
うん、ね、
うん、
やれやれ、
ねえ、
うん、ねえ、なんか、こんなになるとはね、子供たちとかどんなこと思ってるのかな。
ねえ、
子供たちは、
ね、
うん、昔のこと知らないからわかんないか。
いや、今年のね、大学1年とか、中1とか、小学校1年生とか、高1とか、もう本当に、もう、戦後一番かわいそうな人たちですよ。う
ん、気の毒だね。そうだ、僕、それで今ね、なんていうのかな、現実逃避かもしれないけど、その大阪に行くことをイメージしたりとか、なんかいろいろ自分でやれることをやっていこうと思ってるんだけど、
うん、
今やりたいのはね、
うんうん、
YouTube 動画で、香水って聞いたことある？
あ、香水なんか話題ですけど、僕一回も聞いたことないですね。
香水っていう、
誰が歌ってるんですか？
エイト君っていう新人の男の子。
エイトさんが歌ってるんだ。
エイト君っていう、なんか本当に音楽学校に行ってる時に、こう先生につきながら考えた曲なんだって、香水って。
ドルチェ&ガッパーナが歌詞に出てくるとか言ってますよね。
で、すごく単純な曲で素人っぽいっていう人もいるんだけど、僕はそれの、みんなが突っ込みたがるところが面白いと思ってて、みんなね、その香水の歌を、真顔で歌う動画を撮ったりとか、芸人さんとかが、 なんか真顔で真似するだけで笑いが取れるような感じなのよ。
へ
え。で、チョコレートプラネットの人とかさ、真顔で歌ったカバー曲とかやってるのね。
へえ。
あと、男目線の歌なんだけど、それを女目線で歌い直した歌とかも YouTube にあるの。
あと、
いろんなバージョンがあるのね、とにかく。
うんうん、
もうみんながそのパロディをやりたがって、
うんうん、
なんかもう、果てには香水目線で香水目線の歌もあるわけ。
うんうん、
あの男目線、女目線以前にもう香水の視点になってる話、歌子もあるのね。
香水がに人格があるんですか？
そう、香水が語ってるって設定とか、あと全部逆にするとか、関西弁にするとか、もういろんなバージョンがあるの。で、僕もなんかやりたくなって、
うん、
で、歌詞について語る YouTube 動画を撮りたいんだけど、
うん、
その僕のそばで香水を歌ってくれる人がいないかなっていうのを今募集してるところです。で僕がその人が歌ってる途中で喋り始めちゃうから、
うん、
その僕が喋り始めたら歌うのやめてほしいんだけど、
うんうん、
ちょっと歌って僕が喋るみたいなことを繰り返しやるような動画にしたいのね、
うん、
でそういうのでやっぱ上手じゃなきゃ面白くないと思うの、そういうのって歌が。
センチメンタル岡田さんに歌ってもらったらいいじゃないですか。
ではどうかな。まあ別に余るかもしれないけど、なんかとりあえず呼びかけてみたんだけど、まだ今んとこ誰も反応がないんだ。
は
なんかね、でもね、見るとね、真似したくなるんだよ。だからそれが新しいと思った。その、みんなが突っ込みたくなる、みんながパロディにしたくなるってことがさ、この曲の面白さとなってるとこが今風だと思ったんだよね。つまり、素晴らしく、そっとしておきたい名曲っていうのじゃなくて、誰もがこう、パロディにしたくなるぐらい、
ツ
ッコミところがあるんだけど、そこが愛されてるみたいな感じ？
なるほど。
で、ドルチェ&ガッパーナっていうのもさ、有名なブランドであることは知っててもさ、
うん、
どんな匂いかもわかんないじゃない？
全然わかんないですね。
そういうところもいいと思うんだよね。
シャネルの5番もわかんないですよ。
うん。で、あと、サビの部分もなんか、チーマルコちゃんみたいだっていう人もいれば、鶴と亀が滑ったみたいだって人もいるのね。だからなんかに似てる気もするけど、なんかこうおかしいけど2枚目みたいな歌なんだよ。
それは YouTube で聞くんですか？
そうで、 YouTube に公式動画があって、多分もうパロディの動画とかも全部ちゃんとお金が公式の層に入るようになってると思うんだけど、今 YouTube でそういう仕組みじゃない、音源使ったりするとちゃんと元の人にお金が入る仕組みになってるじゃない。
へ
え。で、もうね、公式がパロディを別に起こらない仕組みになってて、
うん、
もうありとあらゆるパロディがもうたくさんあるのね。
へえ。
で、そればっかし見てる最近僕。
へえ。
で、自分もやりたくなっちゃったんだけどね。
ははははは。
うん。で、そういう時にさ、自分一人でできることに限界があって、
うん。
あ、でもチームで自分は、いつも一人でやってるからチームでなかなかできないなと思ってるところ。
公式を用いたらダメなんですか？
まあそれとそれを流してやることもできるのかもしれないけど、僕のテクニック的にね、
もう一台パソコン2台持ってるじゃないですか、うん、1台のパソコンで YouTube をこう流して、で突っ込みたいところでいちいちパチってやって話したらいいんじゃないですかね、
うん、それどうなんだろうね。やったら怒られるのかな。でもやってみようかな、それって。まあ、イベントだったらそういうことあると思うんだよね。その映画流してさ、喋、うん、るとかさ、それを結構その真剣に上手に歌う人と僕とで交互にやったらおかしいんじゃないかなっていうイメージなんで、よくわかんないんだよね、まだやってみてないから。そうだ、それでね、小泉さんに言わなきゃいけないことがあって、
はいはいはい。
ずっとさ、YouTube のお金を手にしてない話してたじゃない。
そうですね。
ところが、ついに振り込まれたんですよ。
おー、よかったですね。
お金。だけど、はい、申し訳ないんだけど、
はい。
多分ほぼね、
はい。
僕の職務質問動画のお金なのよ。
いや、それ別に僕、分け前よこせとか一切ないですから大丈夫ですよ。
ちょっとね、それ、だからどう分けたらいいかちょっとね、
困ってるんで。いや、分けなくていいですよ。
とりあえず今僕に貸しといてください。
はい、大丈夫です、大丈夫です。
貧しいので。
はい。
でもね、金額はね、ずっと溜まってたからね。
はい。
そこそこの金額だったよ。
おお、よかったですね。おめでとうございます。
ちょっと待ってね、今その金額、手元に通帳ないんだけど、
ええ。
多分スクリーンショットかなんかでメモったんだよね。
ははははは。
いくらだったかな。
結構おめでたい額でしたか。
いや、そこそこまとまった金額なんだけど、
おお、よかったですね。
YouTube に登録してからの税務の累計だから、
ええ、ちょっとした印税ぐらいになりました。
あ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、どっか行っちゃったな金額。
ええ、
なんか記憶で言うとね、
はい、
7万円ぐらいだったかな。
ズバリと金額が出てきて、もうちょっとぼやかしたらいいのに。
あ、言っちゃダメだったかな。
いや、いいですよ、そんな。
ごめんなさい、今日本当は通帳を持ってきて、それを、あ、違っちゃった。わかった。ぴったしの金額言いますね。
はい。
69,701円でした。
ああ、そっか。何十万再生になしてもそんなもんなんですか。
しかももう何ヶ月かの累計全期間ね。
ええ、
でね、なんかね、まずね、住所登録すると、まあ住所登録は僕が勘違いして、吉祥寺の住所が登録されたままだったんですけど、
はい。
それをマスノ書店に切り替えたんですね。
ええ。
そうするとマスノ書店宛てに、その、なんかパスワードみたいなものが来るの、ピンコードっていうのかな。
はいはいはいはい。
で、そのピンコードを、YouTube に登録すると、
うん。
今度は私の通帳が正しいかを確かめるために、ある金額をパスワードとして振り込みますっていうのが来るの。
で、
そのなんかすごい小銭が振り込まれるの、最初にまず。その金額をまた YouTube に入れると、それが最終チェックで、
うん、
あなたの通帳が正しいことが分かりましたってことで振り込まれるのね。
なるほど。
そして、69,701円が先日振り込まれました。
はい。おめでとうございます。
ほぼ私の職務質問動画なんですけど、
ええ。
でもなんか僕さ、ちょっと思っちゃうのがさ、ほら、小泉さんも見たことあると思うけど、僕職務質問動画って何度も撮ってるんですよ。
そうですね。
前さ、ほら、夜昼英検っていうイベントでも、僕が職務質問されてる動画見せたことあるじゃない、みんなに。
そうですね。
でもさ、あれとか多分公開したらさ、話題にはなるけどさ、この人怖いってなると思うのね。
そうですね。
警察より増すのが怖いと思うと思うの。
はい。
あとさ、僕、タクシー運転手に騙されてさ、現地まで着かなかった時の動画もあったじゃない。
はい。
それでも、ゆるひる英検で公開したじゃない。
ええ。
大阪でタクシー乗ったら、現地までたどり着けなくて、しょうがなく戻ってきたら、
はい。
なぜか、タクシー運転手が100円くれっていうやつ。
はい。
覚えてないんです?
うん、どんな内容だったかちょっと忘れてしまったんですけど。
とにかく、まあ、ある爆笑を取る動画なんだけど、
はい、
そういうの結構あるんですよ。だから、それを公開したらお金持ちになるのかなとちょっと一瞬思うんだけど、ほら、あと僕がトイレ業者と揉めてるやつとかさ、でもそれを公開すると多分ね、僕仕事がなくなると思うんだよね。
そうですね。
話題にはなると思うんだけど、
うん、
教科書から単価が外されるかもしれないと思ってるんだよね。
本当ですね。
だから、ちょっとね、程度問題だなと思って、あまり動画でバズるみたいなことを考えるのは、できるからと言ってやっていいのかなっていうふうに思ってる。その今まで喋った動画も全部合法っていうか、トイレ水の業者だって騙してたわけで、詐欺にあったんだけど、僕は。
うん。
で、実際その業者は、行政のなんか、審査が入って、今、業務停止になったのね。
うんうん。
だから明らかに僕が被害者なんだけど、
うん。
動画見ると多分、マスノの方が怖いとみんな思うと思うの。
うんうん。
少なくとも町山智弘さんはそう思ったみたいだからさ。
うん。
だから、ちょっと、難しいね。
そうですね。
僕だから、もし、歌人じゃなかったら YouTuber だったかもしれない。
はい。
そういうことばかしやってる迷惑系 YouTuber?
ヘズマリュウみたいな。
迷惑じゃないんだけど、でもこいつ嫌みたいな感じ?っていうふうにね、思ったんですよ。
ああ。まあ、ヘズマリュウが、すごい、まあもちろんね、コロナ撒き散らしたり批判されてるじゃないですか。
うんうん。
でも、 映画ジョーカーで心打たれた人は、あの人をなんか口汚くなんか否定できないと思うんですよね。
あ、それはそうだよね、ジョーカーをさ、爽快に思う気持ちと同じだもんね。
まあ、爽快ではないんですけど、共感したり、
うん、
気持ちを寄り添わせた人たちは、ヘズマ龍にもちょっとは寄り添ってあげてほしいなって僕は思いました。
うん、でも考えちゃうね。YouTube もさ、その、うん、犯罪ではないけど、
うん、
そんなことやっちゃうんだっていうことの狭間じゃない。結局あの YouTube で、YouTube 側が怒りはしないけども、
うん、
緊縮買うような発言とかさ、
はいはい、
なんかだから。やっぱそういうのって結局似てきちゃうっていうか、
ねえ、
ね、なんかあまりクリエイティブなことじゃないよね、そこはね。
そうですね、
うん、そう思うと香水みたいな、うん、本人が真剣に歌ってて、まあ僕はそこそこいい曲だと思ってるんだけど、
うん、
なかなか作れないと思うんだよね。そのシンプルなんだけど、
うん、
みんながパロディにしたくなる曲ってそうそう作れないと思うんだよね。あと、うん、映像も面白くて、本人が椅子に座って歌ってるの、まず。
あ、そうなんだ。
そうで、ギターは違う人が弾いてくれてるのね。
へぇ、
ギターは弾き語りじゃないわけ。ギターは別人が弾いてて、本人が椅子に座って歌ってて、そばで女の人がずっとダンスしてるっていう不思議な、あの、公式動画なのよ。それをみんなパロディにしてて、ダンスしたりとか、
うん、
あの、みんな同じ、その、フォーマットの中で遊んでるのね。それがすごいことだなと思って。
へえ、
うん、香水なんかなかなかできないことだと僕は思ってるんだよね。
へえ、
うん、あ、でも今日はそんな話をする以前に本の
設定を
決めなきゃいけなかったんだね。
へえ、
で僕ね、とりあえず芥川賞を取った破局、
はい、破局、はいはいはい、
遠野さんの、
ええ、
これはまあ面白かったんだけど、どうかな。
いいんじゃないですかね、読みたいですよ。
もっと遠野遥さんっていうんだ、男で、
ええ、あとね、僕ちょっとね、ちょっとだけ読みたいのがあって、でも、うん、僕と増野さんとちょっと前提が違うから進めるのあれかなって思ったのが、相田誠さんの芸祭っていう小説が最近発売になって、それが気になってるんですよ。
なんかあれでしょ、青春と変態。
そうそう、だから青春と変態を読んだから僕はものすごい読みたいんだけど、
うん、
だからそれを踏まえて読んだ方が、いいような気がするんですよね。
なるほどね。どうかな、僕一応青春と変態をね、買って持ってて。
え、僕、東さんじゃないや、増野さんに貸しましたよ。
くれたんだけど、実は僕、前買って持ってたのね。
あ、そうなんだ。
そう。で、でも読まなかったのよ。
ああ。
それで小泉さんからもらったけど、まだ読んでない。
もう、あげてないですよ。あれね、サイン本だから返してください。
本当？もう書いたままになってる？
そう。
あ、でも、多分、あげたりはしてないと思うよ。
はい。
うん、申し訳ないですね。そうか、貸してくれてるんですね、今ね。
そうです。
そっか。いや、僕、実はちょっと、因縁っていうか、ほら、相田誠さんがさ、
はい、
歌舞伎町でお店やってたの知ってる？
ああ、なんか、ワークショップの関連してるやつじゃなかったでしたっけ？
そう、そこの部屋って、知り合いの人がオーナーで、
はいはい。
最初、僕が借りるかもって話があったんだよ。
ええー。あ、そうなん
だ。ただ、僕が住んじゃうかもって言ったせいで、なしになって、
ええー。
住むのはダメですってことになって、結局、巡り巡って、相田さんが使うようになったの。は
い、すごいじゃないですか。
うん。だから、マスの書店借りる前、本当はそこを借りようと思ってたんだもん、僕が。
へ、
そう。相田さんは僕ね、なんかをね、読んだ、なんかをね、本じゃなくてね、なんかを読んだなぁ。
ええ
ー。うん。そうか、ちょっとね、あんまり興味ないかもしれない。でも小説？
そうです。多分。
そうか。ただ僕、正直言って、破壊がそれだけ面白かったかっていうと、面白かったんだけど、
はい。
なんかね、だから味わいはあれに似てんだ
よ。破局ですよ、破局。
破局。
はい。
破局は、全然似てないんだけど、味わいは似てたのは、
はい、
幼子の聖戦。
ええー、ええー、ええー。
まあ、破局するからなんだけどね、最後。
ええ
ー。なんかシンプルな話に思ったんですよね。
ええー。
ただ、とっても意図的に書いてあるから、
うん。
時代、今の時代の、なんて言うんだろうね。だから今村夏子さんと近いというよりは近いし、つまんなかったかって言ったらかなり面白かったんだけど、
うん、
今日もだから芥川賞について語る東崎社長とかのトークを YouTube で聞いてたんですけど、
うんうん、
やっぱりこうなんだろうな、知っておいて語っておくと何かの指針になるような小説だと思うのね。小泉さんが好きか嫌いかって言ったらかなり好きだと思うんだけど。
あ、本当に。いや、僕はね、なんか、その、イメージっていうか、評判だけ聞いてたら、村上龍の限りなく透明に近いブルーみたいな感じなのかなって思ったんですよ。
そんなじゃなくてね。
ええ。
無理やり分けるなら、安倍一茂寄りというか、
あ、そうなんだ、
うん、初期の安倍一茂さんみたいな味わいもあるし、
露悪的な感じなんですか、
うん、なんかね、とっても生真面目に生きてるのね、主人公は。
へー。
で、ただ体育会系なんだよ。
体
育会系で肉が好きな、う
ん
うん、セックスも好きな男の子が、
うん、
でも公務員を目指して真面目に生きてるんだけど、
うん、
生真面目に生きすぎてて、
うん、
で女の子と付き合ったりしてるうちに、
うんうん、
割とね、本人はちゃんと頑張ったのに、
うん、
歯車が狂ってとてつもない ところに行ってしまうって話なのね。
うん、なんか面白そうじゃないですか。
いや、面白いんだよ。だから、ただ大好きな小説だったかっていうとね、
うんうん、
なんか面白かったんだけどなっていう不思議な味わい。
へえ。
でもね、面白い。あ、小泉さんはきっと好きだと思うよ。
へえ。
あとね、語りたくなるとこいっぱいあるんだよね。
へ
え。なんかね、天然で書いてるのか本気で書いてるのか狙いで書いてるのか分かんない感じがあるんだよ。あとこの人のインタビューとかもすごく変で。
うん。
僕はこの人の芥川賞を取った時のインタビューで爆笑したもん。
へえ。
こんなおかしなインタビュー読んだことないと思ったんだけど、
うんうん、
本人がどこまでなってるのか、
うん、
もしかしたらすごく性格悪い人で、うん、インタビューを煙に巻くために必死に頑張ってるのかもしれないと思うのね。
うん。
もしくは本当にこういう人で、それが単におかしく見るだけなのかもしれないんだよ。
ああ、
僕少なくてもこの人の前の作品は読もうと思ってるし、次の作品も読もうと思ってるぐらい興味持ってるんだけど、なんでタイトル破局にしたのかな。だって破局するらしいなんだもん。でも、ね、わざとネタバレなのかも。わざと破局ってタイトルにして、
うん、
破局ってタイトルでこれどういうふうに破局するのかなっていうふうにこうあらかじめネタバレしとくっていう方法なのかもしれない。
そうですね、
うん、僕の好きな中郷って劇団があるんだけど、中郷って劇団がすごいのは、
うん、
演劇始まる前に全部あらすじを言うの。
へえ、ネタバレ状態で始めちゃう。あ、もしもし。
しかも客入れの時にね。もしもし。
あ、ちょっと一瞬聞こえなかったです。
大丈夫かな？
あ、今大丈夫です。
なんかね、中郷は客入れの時にずっと稽古してるのね。
へ
え。ずっとセリフとか喋ってるから、
うん。
セリフもみんな知っちゃうわけよ、先に。このセリフなんだろうなと思ってると、本編が始まるとわかるんだけど、
うん。
で、しかも一番最初に登場人物が自己紹介で全部説明しちゃうのね。
へ
え。こうなって、こうなって、こうなるかと思いきや、こうなりますとかって全部言っちゃうの。
はあ。
しかも、パンフレットに全部あらすじも書いてあるわけ。
はあ。
そっから始まって大爆笑の演劇が始まるんだよ。
へえ、すごい
ですね。もうそのあらすじでどうなるかワクワクするみたいなことは全部放棄してるんだよ。
なるほど。
で、全部書いちゃってて、しかも全部セリフまで言っちゃってるのに、なのに面白いんだよ。
な、へえ。
もう中頃がものすごいと思ってて、僕、ありとあらゆるお笑いの中で一番面白いと思ってるんだけど、中頃って劇団が。で、それなのかもしれないと思って、他局のタイトルは。
なるほど。
で、この人も、もうすごい食わせ者で、はい、インタビューとかエッセイとかで、絶えずボケ続けてるのかもしれないと思う時もあるのね。
へえ。
わかんないんだよ、まだ。
なるほど。
あ、ちょっと読んでほしいな、やっぱりちょっと。
読みますよ。そこまで言われたらもう読まないわけにはいかなくなりましたよ。
今出てる文藝春秋っていう雑誌の、はいはいはい、芥川賞発表後に全部載ってるから、それを買うと選評も読めるし、
なるほど。
楽曲も全部読めるしって感じ。
ただね、僕ね、雑誌、あんないっぱい記事が載ってる雑誌買うと、
な
んか他のも読まなきゃいけない気分になってすごい気が重いんですよ。
まあ、単行本の方が風通しいい感じで読みやすいです、ね。
単行本買います。ちょっと高いけど。
そうで、じゃあフィクションがこっちだとしたら、
はい、
さっきの芸術家の方の本はノンフィクションじゃないの？
いや、小説ですね、きっと。芸祭、多分自伝小説だと思うんですよ。
ノンフィクションか、どうしましょうね。
ねえ。
一応ね、読んだ漫画はあってね、三本ハンナさんっていう人のね、
はい。
ご清聴ありがとうございますっていう、
はいはい。
ご清聴の成長が育つっていう意味の成長で、
はい。
お子さんたちが3人いる夫婦の、
うん。
育児漫画なんだけど、
うん、あ、育児漫画なんだ。
そう、ただ割とね、大阪っぽい感じの笑いのたくさんあるようなエッセイ漫画で、
ほほほほ、
どっちかというとそのお子さんたちの言動が面白くって読まれてるっていう感じの本だった。新潮社から出てて、多分クラゲパンチ的な、
うんうん、
連載だと思うよ。ただ本当にその子供たちが面白い言動をしてるっていう漫画だから、
はい。
ああ、面白かったって感じで読む感じの漫画だから、あまり考えさせられる感じではない。
ええ、新書みたいなのはなんか興味あるのありますか？
新書はね、読んだような気もするんだけど、
ええ。
あとはね、ちょっと待って。山本直樹のエロ漫画、田舎は読んだんだけど、
はいはい。
あとはね、新書置いてきちゃったな。
うん。
でも、読みましたよ、何か。前も喋ったやつだけど、ほら、立花明さんの本とか読んだよ。
立花明さんって誰でしたっけ？
言ってはいけないの人。
ああ、はいはいはいはいはい。またなんか、タブーに挑戦みたいな感じですか？
そう、男女の問題。
へえ。あ、もうなんか男女は脳が違うみたいな。
そうそうそう、その僕は好きだけど、あ、ごめん、立花霊って読むんだ。あ、
はいはい、
あ、明で合ってるか。立花明で合ってた。立花明さんの本でね、まあこの人いっぱい本出してるんだね。
うん、
だいたいそもそも僕会ったことあるんだよね、立花さんって。
あ、そうなんだ。
だって宝島社の編集者だったんだもん。宝島三条の編集者で、
うん、
町山さんとかと一緒に仕事してた方だよ。だから僕最初の署名コラムが町山さんが担当だったから、
うんうん、
もちろん何度もお目にかかってると思うんだよね。多分僕のこと覚えてないでしょうけど、
うん、
立花さん。ちょっと待ってね、なんて本だったかな、立花さんの。なんかもう本が多すぎて出てこないよ、すぐには。
うん、
多分ね、女と男のなんとかっていうやつ。
うん、なんとなく、本屋で見かけたような気がします。
わかった。女と男、なぜ分かり合えないのか。
うん。
文春新書。
まあね、重要なテーマですけどね。わ、すごい今雷鳴ってるの、音聞こえました？
聞こえますよ。
ねえ。
まあでも僕はもともとこの人のこういう主張を読んで、
はい。
そうそう、女と男は分かり合えないんだよっていうのが僕にとっての癒しになるのね。だから離婚して当然なのさって思われるじゃない。
そうですね。
だから僕は癒されたけど、
うん。
うん。あまり小泉さんが読んでどうこうって感じでもないかな。
そうですね。
でも他にも読んだな、僕。ちょっと、今、仕事部屋に来ちゃってるから、部屋に行ってるので、もう僕、同時に読んでる本が10冊ぐらいあるんですよ。もうちょっとずつ読んで、ちょっとずつ読んで。
はいはいはい。
だから、なんか読んだんだけど、忘れちゃいました。
そっか、僕が読んだ本は、
うん、
あの、大阪の環状族っていう、
うん、
大阪独特の暴走族の漫画です。何はともあれ、南勝久先生。
あ、漫画か。
まあ面白かった。
というかさ、暴走族漫画って時代はいつ？
平成2年とか。
でもそれさ、ノンフィクションなの？
ほぼご本人の実体験なんですよ。
そうか、でも前回の歌集もそうだけどさ、どこまでノンフィクションと捉えるか分かんないよね。いや、それ
ノンフィクションじゃないですよ。完全にフィクションですよ。
あ、なるほど。
エンターテイメントですよ。
そうか。
あの、しかも31巻あるから、増野さんにそんな読めとか言わないですよ。
なるほど。そうだなぁ。あれ読んだよ、そういえば。もう手元にないけど、あの、AV 男優になった人の漫画、ノンフィクションのやつ。
面白そうですね。
あのね、面白かったよ。ちょっと待ってね。
はい。
なんかサラリーマンが、突然 AV 男優になるの。ツイッターにいらっしゃる人で、
はい。
カエルのエレファンテさんって人で、
へ
ぇ。AV 男優始めましたっていう本なの。
で、
それが、男優名としては別名だと思うんだけど、今はもう辞めちゃってるのかもしれないけど、会社辞めて、バツイチの時に、やけになって、アルバイトで始めたら結構才能があって、
うん、
たくさんの絡みもしちゃったっていう話。ちょっと面白かったよ。
面白そうですね。
でも思ったのは、
うん、
その AV 関係者の人とたまたま飲んだりした時にね、
はい、
じゃあ男優やんなよって言われるんだけど、
うん、
多分ね、男優に向いてそうな見た目なんだよ、きっと。例えば筋肉があったりとか、あの、顔も良かったりとか、ちょっとデカそうだったりとか、うん、そういうことだったと思うのね。
うん。
だから、何事も才能だなと思ったよ、読んで。
なるほど。まあでもちょっとね、あんまり語りやすい感じがしないですよね、
そうだね、
話すこと考えちゃうと。僕、
去年読んで面白かった漫画でさ、みんなの無声って本があるんだけどさ、
はい。あ、僕、お借りしたまんまでした。
うん。結局、語んなかったもんね。
そう、僕も、あの、まだ読んでないんですよ。
その本はね、面白かったんだけど、
ええ。
中間読書人には紹介したんだけど、
うん。
語りたいかっていうとね、結局、自分だったらこういうエピソードがあるって話になっちゃうから、
ええ。
あんまり語りにくいかもね、この番組ではね。
本当ですよね。
うん。でもね、面白かったよ、舞台に始めましたわ。
ああ、面白そうですね。
あの、2巻も読もうと思ったけど、でも1巻僕どうしたのかな？誰かにあげちゃったかもしれないです。
ええ。
もう自分の記憶が、わかんないね。
そうですね。
そうだな。あと、小泉さんが格闘技の本を読んだんでしょ？なんか。
あの、吉田豪さんがずっと、ゴング格闘技っていう雑誌で、月刊誌で連載してた本をまとめたのが、すっごい分厚い、400ページか、もうちょっとあるぐらいの、500ページぐらいある超分厚い本で、それを今月読み始めて、まだ4分の1ぐらいしか読み終わってない。
そうか。
もうでもね、2006年とか2007年とかから始まって、だからもうすごい前じゃないですか、14、5年前みたいな。
うんうん、
ああ、あったなーみたいな、もうそっから何年経っちゃったんだみたいな、でもすぐこの前みたいな感じもするし、変な気分になりますね。
そういえば小泉さんが推薦文書いたさ、水道検診の本は？
ああ、あれ面白かったですよ。水道じゃなくて、ね、なんかさ、電気メーター。
なんかそれさ、僕ニュースで見たんだけどさ、もう将来的にはなくなる仕事なの？
あ、そうそうそうそう、あのね、もう全部電波で自動的に電力会社に飛んでく仕組みになってるんですよ。
なんかさ、それニュースで見たんだけど、あのネットニュースで。
うん。
その人もうクビになっちゃった人？
あ、わかんないです。もうなっててもおかしくないですね。
あ、それにしようかな。
あ、本当に。
もう小泉さん読んだんでしょ？
読みました、読みました。
なんか、あの、産後新章。
そうそうそうそう。電気メーター、電気メーター検診員ゲテゲテ日記みたいなタイトルでした。ちょっと間違ってるかもしれないです。
もう僕さ、物書きに限界を感じてるから、今までアルバイトせずに頑張ってきたんだけど、なんかアルバイトすべきかなと思った時に、水道検診みたいな仕事をみんなしてたのよ、芸人さんは。
はいはいはいはい。
あの、ソニーの芸人さんは、豊島区の水道検診ほぼ全部になってると言われてるのね。で、そういうことも考えたんだけどさ、聞いたらもうなくなる仕事だって言うんだよね。
へぇー。
うん、あと、ウーバーイーツ的な。で、ちょっとそういう仕事には興味があるんだよね。
あのね、タイトル分かりました。メーター検診員テゲテゲ日記です。
うん。
1件40円。本日250件。10年勤めてクビになりました。川島徹さん。
それちょっとそれを、一応候補にしときましょうよ。
ありがとうございます。
一応本と雑談ラジオの感想を遡って読むと、取り上げてくれっていうコメントが時々あるので。
あ、本当に。交通誘導員ヨレヨレ日記と同じシリーズですからね。
うん。ちょっと待ってね。今その、皆さんの感想を遡って読んでるから。
うん。あとね、女優セリメーカー伝説っていうノンフィクションを読みました。う
ん、それ前言ってましたね。
もう先月かな？
僕はね、知り合いに借りたね、なんか伝説の AV 男優のノンフィクションの本は借りてるよ、今。
ははははは。
タイトル忘れましたけど。
はい。そう、だからね、雑誌とかパラパラって読んだり、まあ、吉田豪さんの本を沼にはまった状態になってたり。
なるほど。あ、そうだ。あと、まあ、前回紹介しちゃったけど、ほら、オタクの本は読んだんだよ。
あ、オタクの本もね、僕も興味はあるんですけど、オタクについて語ることを考えると、もう気が重くてしょうがない。
そうだよね。
そう。大泉さんの本は、庵野秀明さん、インタビューしたやつとか、
うんうん。
読みたいなとは思うんですけど、
ちょっとせっかくだからコメントを少し読ませてもらおうかな。
ええ。
8月13日木曜日のコメントで、古い鷹って書いて古鷹さんっていうものかな。
はい。
そういう方からコメント。明日も営業車で走りまくる日。うん、車中で聞く本と雑談ラジオの時間の流れ方が好きだ。
あ、ありがとうございます。
俺の暑苦しい現実から耳だけが離れ、
うん、
涼しい木陰で過ごす午後のよう。そんな素敵な番組だったんだね。
汗の感じはしないでしょうね。
ね。あとはね、小泉さんのファックスの話がね、友の会の方のファックスの話が評判良かったね。
ファックスの話なんかしましたっけ？
なんかほら、政治家がファックスで、情報をやり取りしてるから。
コロナのファックス問題ですか？
そうそうそう。
そう、もう本当にげんなりする話ですよね。
ねえ。ああ、もうちょっと遡えなくなっちゃってるな。本当だ、ラジオの感想が。
あ、大泉さん、消えた漫画家とか。
そうそう。
そうそう。大泉さんね、今、映画秘宝で消えた漫画家が復活してずっとやってたから、それ早く本になんないかなって思ってたんですよ。
ああ、そうだね。それ私たちがやるといいよね。
ねえ。
本当だ、ラジオの感想をいっぱいいただくんだけど、つい紹介しないままできたら、
はい。
割と過去のが遡りにくくなってしまってるな。
ああ。
まあでも、ありがたい感想はリアルタイムでずっと読んでます。
はい、ありがとうございます。
本当だ、スラムラジオのタイトルがいいって僕が書いたらその返事でね、
はい、
さっきの古高さんっていう人が、
はい、
8月24日に本と雑談ラジオは番組の中身を汲み取った肩の力の抜けた良いタイトルですね。
ありがとうございます。
むしろ中身をタイトルに寄せていったとも感じます。
ああ、本当
ですか。しかし、マスロさんがおっしゃっていた、こんなタイトルの映画見に行かないな、にも近い諸刃の剣でもあります。
確かに。
でも良いタイトル。
ええー。で、まあ。そもそもの、コンセプトが、僕が読書習慣を持ちたいっていう非常に個人的な理由だったので、
まあね、まあでもそれは小泉さんの不思議な勤勉さですよね。その夏休みの宿題を4月中に終わらせた人ならではですよ、やっぱり。
そうですかね、
うん、学んでいこうっていうのが、
おかげでね、しっかり読書習慣が身について1年100冊以上はちゃんと読むようになりましたから、よかったです。すごくありがたいですよ。
うん。そういえば、増田さんっていう常連さんから8月16日にね、
はい。
岡田斗司夫さんのこと擁護するコメントがあったんだけど、
前回読んだやつですね。
うん。本と雑談ラジオ、友の会18。まあ、友の会の方で主に喋ったからね。
うん。
岡田斗司夫さんといえばダイエット本で、ラジオに何度もゲストに出ている折、3度聞いたら3度とも違う話していて、
うん、
それぞれ面白いことに驚きましたね。
バ
ラエティに富んでるとも言えるし、一貫性がないとも言えるしって書いてますね。だから確かに岡田斗司夫さんおしゃべり面白いから、
うん、
そこのラジオごとに違うことを言って楽しませるっていうのはすごいんじゃないですかね。
うんうん、そうですね。僕もニコ生はずっと読んでまし、あ、見てましたよ。
うん、そういえばさ、なんかさ、小泉さん宛てにメンションでさ、
はい、
ポッドキャスト企画局っていう団体の人から。
そうだそうだ、それについて話すのはすっかり忘れてました。その、なんか、広めてくださるみたいな。
これ何をすればいいんだろうね。
それが、なんか、推薦する、ぜひこれ聞いてくれみたいな回を、どれかピックアップして、ね、フォームに載せろみたいな。それがね、もう僕も本当めんどくさがりだから
全然、ね、
もう即に別にいつでもいいしみたいな。
誰かにやってほしいよね、そういうのって。
それね、ね、ありがたいんですけど、特にそれで、まあ、片手間にやってることを常に言い訳にしてて申し訳ないんですけど、
うん、
なんかね、頭が、思考がフリーズしちゃいますね。
まあでも、ちょっとほっといてもいいんじゃないでしょうか。申し訳ないけども。
いやー、せっかく言っていただいたのに無視するようになって申し訳ない。
僕のおすすめは、やっぱ小泉さんと僕が、
うん、
爆笑しながら本を紹介してる回がいいと思うんだよね。
今村さんとか。
今村夏子さんとか。
はいはい。
あと、中原雅也さんとか。
そうですね。
うん、あと、なんか誰かが言ってた、僕が怪談話してる回がちょっと自分で聞き直して面白かったな。
あ、本当に。うん、まあ、それがいつだったのかを特定するのがもうめんどくさい。ま
あ、検索ソース出てくるんだけど、
はい。
なんか、僕が、ありったけの怪談話をしてる回があって、僕の人生の持ってる怪談話のほぼ全部なんだけど、意外と上手に喋ってて面白かったですね、それは。
おー。
ていうか、僕、自分の番組時々聞き直すと同じ話何度もしててびっくりするね。
まあ僕も聞いててね、それは思うけど、うん、いいんじゃないでしょうか。
まあまあ同じことを言ってるって感じで。
太田光さんとか、伊集院光さんもよ、あ、この話またしてるぞって、でも毎回面白いから、そういう感じでいいんじゃないでしょうかね。うん、ま
あ、本当のことだからね、嘘ついてるんじゃないんだもんね。
うん。
うん。小泉さんが勧めてた全員死刑という本って覚えてます？
家族全員死刑ですよね。映画にもなった。
うん。
まあ、面白かった。
それはね、4月10日に、正岡豊さんという歌人の方が、 マスロンさんと小泉さんの本と雑談ラジオの少し前の放送で、小泉さんが勧めていた全員死刑という本、
だいぶ前ですよね。その後映画になりましたからね。鈴木智彦さんっていう方のルポルタージュなんですよね、うん、
その中でヤクザの人が高額で精密な拳銃というのは売り物になるから入手してもあんまり使われなくて、うん、安い拳銃が実際の犯罪にはよく使われるという一文があって、それは面白かった。
あ、そうだっけ。
うん、やっぱ火事ならではの視点ですね。
そっか。
なんかね、過去の放送を聞いてくれてる方が多いみたいで、7月10日にはね、
うん、
マコサムさんっていう方かな、
うん、
本と雑談ラジオ友の会のを遡って全部順に聞いてみようと、今朝聞いたのには猫町クラブの主催の方の話やいろいろ思わずにはいられない胸詰まる空気とのやり取り、にじみ出る優しさと愛と葛藤が泣きたい感じ、大きな人に憧れるっていうんだけど、これは多分猫町クラブの主催の方がすごい大きな人で、
うんうん、
ちょっと普通だったら困った扱いされちゃうような人のことをすごく熱心にちゃんと相手してあげて、
うん、
その人が立ち直るってことを僕は喋ったと思うの、
うんうん、
あ、ちなみに猫町クラブの人の本も出たんだよ。猫町クラブについて書いた本。そうそう、そういえばさ、 NHK のさ、違う違う、はい、ラジオで本の雑談プレミアムって番組あるじゃない。
あ、そうなんですか。
それは私たちの番組の真似なのかな。
なんかもうね、うちらが検索で出なくなる
ラジオ日経っていうとこやってるみたい。
へえ。
どっちが先だったんだろうか。
こっちでしょう。だって僕が検索したときそんな番組引っかからなかったですもん。
そうだよね。
うん。
本の雑談のプレミアムってかなり私たちの番組とイメージ近いよね。
ねえ。こっちは細々やってんだからあんまりやんないでほしいですね。
本当だよね。まあでもそんな感じで、もう遡ったら6月になっちゃったからこのぐらいですかね、遡るとしてもね。
はい、
いろいろありがとうございます。皆さん聞いてくださってて、
ねえ、ありがたいですね。じゃあところで本はどうしましょうかね。
じゃあやっぱり検診しましょうか。
検診、
そうすると検診はもう小泉さん読んでるじゃないですか。
読んでますね。
僕はこれから読むでしょ。で、歌曲はもう僕読んでるから、小泉さんがこれから読めば、
はい、
割と短時間で次の回ができそうじゃないですか。
そうですね。出版、産後館の方も喜んでいただけそうだし、嬉しいですね。
そうしましょう。
はい、わかりました。
ということで、じゃあ、もうちょっと1時間喋っちゃったから、一旦切って友の会ですかね。
そうしましょう。
小泉さんの告知はないの？
ですね。特にはないかな。思いつかないです。
なんと。
ノートで育児漫画を有料でマガジンで書いてますので、今、7回目で全部で合わせても、1本1本は100円なんですけど、7本読んでも350円ですので、ぜひお読みください。漫画、うちの子になりなよ。
なるほど、
はい、
その記事ってでも例えば1本だけをと本と雑談ラジオ友の会の人に見せることもできますね。本当はね。
あ、できますね。
だからそれで宣伝にしたらいいんじゃない、1個だけ見せてあげて。
そうですね。じゃあ、まあ、でもね、本と雑談ラジオの方は毎月定額でやじゃないですか、
うん、
だからそこで皆さんお読みいただけるような形にしてもいいなとは、そういえば毎回考えてたんでした。
うん。あの漫画をだからマガジンに入れるで入れれば普通に入ると思いますよ。
そうですね。じゃあやってみます。本当雑談ラジオ友の会の人も、はい、お読みいただけるようにしてみようかと思います。
それを機にぜひ友の会にも入っていただけたらと思います。
はい。
あと、まあぜひ YouTube のチャンネルもちょっと登録めんどくさいんですけど、ぜひしていただけると、私がいろんな動画をこれからアップしていくつもりでもありますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではでは、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。
さよなら。